主イエスキリストのお名前によってご挨拶申し上げます。皆様お元気でいらっしゃいますか？松山福音センターの牧師萬田祐二でございます。今日も神のお言葉、今日は使徒の働きの実証のお言葉を通して、私たち一人一人の信仰が決して価値のない無名のものではなくて、神様の御心の中においては大きく意義あるものとして用いられることを学んでいきたいと思います。
使徒の働き10章1節から8節。さてカイザリアにコルネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の百人隊長であった。彼は敬虔な人で、全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、ある日の午後3時頃、幻の中ではっきりと神の御使いを見た。御使いは彼のところに来て、コルネリオと呼んだ。彼は御使いを見つめていると恐ろしくなって、主よ何でしょうかと答えた。すると御使いはこう言った。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。さあ今ヨッパに人をやって、シモンという人を招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれています。この人は川なめしのシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。御使いが彼にこう語って立ち去ると、コルネリオはそのしもべたちの中の二人と、側近の部下の中の敬虔な兵士一人とを呼び寄せ、全部のことを説明してから彼らをヨッパへ遣わした。
私たち日本人は、ともすれば自分は取るに足りないもので、謙遜という言葉を私は大変好んでいるわけですが、その謙遜が時には行き過ぎてしまって自己卑下に陥ったり、あるいはもう自分なんか価値がないんだと、自分のことを諦めてしまうような、そんな投げやりな姿勢にまで落ち込んでしまうことがあります。しかし偉大な神様の豊かな愛にとって、小さすぎる存在というのは存在しません。私の礼拝やまた奉仕、私の捧げる姿勢が自分ではどんなに小さなものである、そんなふうに感じていることがあったとしても、神様はそれを用いてくださいます。それなのに私は自分の礼拝や捧げ物を奉仕すること、人々を愛していくこと、その信仰の価値を忘れてしまって、何か教会の礼拝に出なければいけないと、奉仕しなければいけないとか、捧げなければいけないと、何か重苦しい、そういう義務のようにしか信仰生活を捉えていないこと、そんな悲しい状況に陥っていないでしょうか。いや、神様は真実な方ですから、あなたの心の中にある、そして人目にはついていないかもしれないけれども、あなたの信仰の姿勢をちゃんと見ておられます。神はご存知です。そしてあなたの信仰を通して偉大な技を成してくださいます。この使徒の働きの実証1節から8節の物語の中では、コルネリオという人物が登場します。彼はローマの軍隊の百人隊長であったと、このように記されています。そしてこのコルネリオがある日の午後3時ごろ幻を見た。具体的にどんな状況だったのか、彼は祈りの時間を持とうとしていたのでしょうか。神からのこの幻を与えられて、その中でシモンという人物と出会うようにと、そのような指示を受けるわけです。シモン・ペテロ、ヨッパという町にシモン・ペテロという人物が来ているから、その人を探し出して、そしてこの人物と会え、とこのように 神様から導かれたというのでした。この後に続く物語、皆さんぜひ楽しみにしてお読みください。ものすごいことが起こります。実はこの出来事って、これキリスト教会の歴史にまで関わるような出来事になりました。コルネリオがこの後神様に導かれてシモン・ペテロと出会う。エルサレム教会の中心であった使徒ペテロと会うことになる。でも使徒ペテロにすればローマの軍隊の百人隊長と個人的に会うってことはありえないことでした。ユダヤ人たちにとっては敵の軍隊です。異邦人です。ユダヤの人々の信仰を妨げる人たちのはずでした。その人たちとは迂闊に出会うこともできない。古代のイスラエルからの律法からすれば異邦人との接点は無用です。いや、むしろ禁じられるものでした。しかしこの場所で使徒ペテロがコルネリオと出会い、神のご計画が異邦人をも救いへと導くものであるということを悟るようになります。ですからこの使徒の働きの中では、コルネリオの使徒ペテロとの出会い、そして救いというのは異邦人伝道の始まりということになるわけです。コルネリオ個人のペテロとの出会いの物語、そのように見えました。しかしこの物語がエルサレム教会の中心であった使徒ペテロの心の中に、神の御旨としての異邦人伝道を確かなものとさせ、この後教会が単にイスラエルの人々、ユダヤ人だけではなく全世界の異邦人と呼ばれて蔑まれ嫌われた人々に対しても、そんな垣根を乗り越えてどんどん福音を述べ伝えていく、全世界に広がっていく教会のその第一歩の物語、それがこのコルネリオの物語となるわけです。彼個人の物語でした。しかし歴史を変える教会の異邦人伝道の可能性を開く物語となりました。今年の4月でしたか、アメリカのオバマ大統領がキューバのカストロ議長と出会って握手をした、初めて言葉を交わしたなんていうことが世界の大ニュースとして流れていました。東西冷戦以来の冷たい国家関係、戦争の危機、核戦争の危機をももたらすんじゃないかと言われたその両国間の冷たい関係に、今後新たなページが開かれうるということで世界の大ニュースとなっていました。しかしこの実証でのコルネリオとシモン・ペテロとの出会いは、彼らにとっては小さな出会いであったにもかかわらず、なんと歴史を動かす、世界中に福音を述べ伝える、その異邦人伝道の第一歩となる、小さいけれどもものすごく価値のある出会いとなったのでした。三つのポイントを確認しておきましょう。一つ目は、この一節にカイザリアにコルネリオという人がいてとあります。そう、偉大な神の御業が異邦人伝道、世界伝道につながる教会の大きな働きが、なんとたった一人の具体的な個人の物語から始まっていることを見逃さないでください。あなたの人生の出来事って神様の御業のためには小さすぎると思いますか？いえ、神はご自身の偉大な働きをなさるときに、名もない小さな者たちを用いられます。コルネリオが用いられました。じゃあ同じように、あなたという自分では無名の人物だと思っているかもしれないあなたの出来事、物語を通して神は偉大なご計画を備えておられます。 神様があなたを選んでおられるその価値を忘れないでください。二つ目に二節の言葉、彼は敬虔な人で全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたと、このようにあります。個人個人の信仰生活が押し付けられたものではなく、自ら行動し、自ら神を愛し、自ら神様に仕えるものでありたいと思います。あなた一人の小さな信仰生活のように見えているかもわかりません。しかし、その信仰に命を吹き込むためには、あなたが喜んで、進んで、それをすることです。コルネリオは、イスラエルの人々からすれば、ユダヤ人からすれば嫌われる、ローマの軍隊の隊長でした。しかし、自ら、施しをし、また、神様の御前に、祈りを捧げていた。そこには強制されたり、押し付けられたり、強いられてそうしている姿は全然出てきません。信仰は自分が信じたことこそ価値が出てきます。あなたの信仰、あなた一人が信じているどうか、その小ささの問題ではなく、あなたが喜んで信じ、神に仕え捧げているか、あなたの生きた信仰が込められているかどうかが問われています。三つ目に大切な事柄は、四節の言葉にはこうありました。主は何でしょうと問いかけるコルネリオに対して神の御使いが、あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。どんなに小さな無名のあなたの祈りであっても、現金奉仕であっても、神様は覚えておられます。だから私たちは自分自身の信仰が生きて働くものであるように整えることを、私たちいい加減にしてはなりません。そう、偉大な神の御業があなたを通して起ころうとしています。あなたの小さな祈りかもしれない、施しかもしれない、献金ですか、奉仕ですか、誰かに声をかけてあげることですか。でも、その一つ一つをあなたが進んで命を込めてしようではありませんか。そうするならば、神様はそれをちゃんと覚えていてくださいます。そんな神様が共にいてくださるので、人の目とか、世間体があるから教会行くとか、誘われたからとか、仕方がないからとか、決められてるから、そんな受け身の誰かに振り回され、引っ張らされての、引っ張られての信仰生活はやめにしましょう。むしろ、どんな小さな自分でも、神様がものすごい恵みを備えてくださっていることを、本当に信じて、コツコツ命を込めた礼拝、祈り、捧げ物、奉仕していきましょう。そうするならば、神様がそれを覚えていて、大きな恵みを具体的に動かし始めてくださいます。私は年に何回も海外伝道にも出かけていきます。今年も8月の後半からはインドで何千人何万人の人々に対して伝道させていただこうと思っているのですが、でも世界各地を訪れるたびに私は心から神様に感謝します。神様が私の小さな祈りを覚えていてくださったから、特別な能力があるから神様がそのチャンスを与えてくださっているとは思いません。むしろ、小学生、中学生の頃、クリスチャンになりたての私が、世界宣教のために、一生懸命、必死になって、自分の小遣いや、お年玉や、自分のアルバイトしたお金を、献金に捧げていた私の姿を、神様は覚えていてくださったんだな、と。私は今でも心から感謝しています。子供であった私が捧げた祈りや捧げ物を神様は覚えていてくださる。そして大きな技を与えてくださいます。あなたの祈り、あなたの信仰、あなたの奉仕、捧げ物、ぜひ大切にしてください。一言祈ります。神様、 どうぞ今画面の前のお一人お一人を祝福し、自分は小さなものだから自分の祈りや礼拝、捧げ物、信仰なんてあってもなくても構わないとか、何の役にも立たないと、そんな否定的な決めつけをしてしまうことがないようにしてください。主よ、あなたは個人個人私たちを通して偉大な技を計画しておられ、私たちの本当に心のこもった礼拝や祈りの込められた奉仕を忘れないでいてくださる。神様、心から感謝します。だから私に押し付けられてとか、人に言われてとか、ノルマだから、義務だから、習慣だからなんて、そんな受け身の信仰生活ではなく、積極的な信仰を与えください。今画面の前のお一人お一人を神の恵みと愛、聖霊で強めてください。主イエスキリストの御名によって祝福を信じてお祈りします。アーメン。主はあなたの信仰を覚えてらっしゃいますよ。期待してまいりましょう。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。